Morning, church.
教会の皆さん、おはようございます。
It is a joy to open God's word with you this morning.
今朝再び皆さんとご一緒に神の御言葉を開くことができるのを嬉しく思います。
We'll be continuing our study in the book of in the Gospel of Mark.
マルコの福音書の学びを続けたいと思います。
And in the past months, we have been following Jesus' ministry of healing the sick.Casting out demons, calming a stormy sea, and even bringing a young girl back to life.
この数ヶ月間、イエスのミニストリーを見てきました。イエスは病人を癒し、悪霊を払い、海の嵐を沈め、少女を生き返らせました。
So today we'll be witnessing something new, a development in the ministry of Jesus and his proclamation of the kingdom.
今日の箇所ではイエスのミニストリーとその御国の宣言において新しい展開が見られます。
今朝
の聖書箇所はマルコによる福音書6章7節から13節です。
It's a short text, and so we'll first read the full one in English and then in Japanese.
短い箇所ですので、まずすべてを最初に英語で、次に日本語でお読みいたします。
So I'll first read in English, Mark 6, 7 to 13. And he called the 12 and began to send them out two by two and gave them authority over the unclean spirits. He charged them to take nothing for their journey except a staff, no bread, no bag, no money in their belts, but to wear sandals and not put on two tunics. And he said to them, whenever you enter a house, stay there until you depart from there.And if any place will not receive you, and they will not listen to you, when you leave, shake off the dust that is on your feet as a testimony against them. So they went out and proclaimed that people should repent. And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them.
それでは日本語でお読みいたします。また12人は呼び、2人ずつ使わせ始めて、12人を呼び、2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお与えになった。そして旅のためには、杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように、履物は履くように、しかし下着は2枚着ないようにと命じられた。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまりなさい。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくときに、彼らに対する証言として、足の裏の塵を払い落としなさい。こうして十二人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。
So up until this point, Jesus has been the only one who has been teaching and preaching,performing the miracles of casting out demons and of healing.
この時まで説教をして癒しの奇跡を行い、悪霊を追い出してきたのはイエスお一人だけでした。
Now we see him finally calling and sending out the 12 disciples he appointed and named as apostles, ones who are sent.
そしてイエスはついに使徒あるいは使わされた者たちと彼らを呼んで、イエスが任命した12人の人たちを送り出されました。
Remember, we read back in Mark 3:13-15. I'll read in English. Mark 3:13-15. And he went up on the mountain and called to him those whom he desired, and they came to him. And he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might be with him.And he might send them out to preach and have authority to cast out demons.
マルコの福音書3章の13節から15節で読んだことを覚えておられるでしょうか。そこにはこのようにあります。さて、イエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わせて宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権限を持たせるためであった。
Now these special 12 at this point have spent enough time with Jesus, hearing his teaching and his message and witnessing his miracles.
この特別な12人はこれまでにイエスと時間を十分に共にしてその教えとメッセージを聞き奇跡を目撃してきました。
And a moment has come for Jesus to send them out in their first mission.
そしてイエスが彼らを最初のミッションに送り出す時が来たのです。
Now notice verse 7 in our passage. It includes the word began. Jesus began to send them out.
7節には始めとあります。イエスは彼らを使わし始められたのです。
Now what we see here is Jesus' plan in calling the 12 is starting to unfold.
この12人を召されたイエスのご計画が展開し始めるのを見ることができます。
And this is the apostles' first mission.
これは使徒たち最初のミッションでもありました。
So here is a beginning, a new phase in the ministry of Jesus and his disciples.
イエスと弟子たちによるミニストリーにおける新たな段階の始まりでした。
So today we will look at three points about this first mission given to the apostles.
今日は
So the first one is what was the mission? The second is how was the mission fulfilled? And the third one is what was the impact of the mission?
今日は弟子たちに与えられた最初のミッションについて3つの点について見ていきたいと思います。1つ目にそのミッションが何であったのか、2つ目にミッションがどのように果たされたのか、そして3つ目にミッションがどのような影響を与えたかということです。
And then after answering each question, we would see how each one relates to us as disciples of Jesus.
それぞれの質問に答えた後、それらの点がイエスと弟子たちに、また私たちにどう関係し適用されるべきかを見ていきたいと思います。
Then we'll conclude by focusing on what I think this whole passage actually points to what this first mission given to the apostles is all about.
そして最後に、私がこの箇所全体を指し示し、この箇所全体が指し示していると考える点、つまり、使徒たちに与えられたこの最初のミッションは一体何だったのかということに注目したいと思います。
And it might not be so obvious at first reading, so hopefully I will be able to convince you once you also see it.
一読しただけでははっきりとはわからないかもしれませんが、皆さんにもご理解いただけると良いなと思っています。
So first, what was the mission?
ではまず、そのミッションとは何だったのでしょうか。
So we read in verse 7,Jesus began to send them out two by two and gave them authority over the unclean spirits.
7節でイエスは二人ずつ使わし始めて彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになったとあります。
Now notice Mark cared enough to include the detail for us of being sent out two by two or in pairs, two by two.
マルコが二人ずつつまり二人一組で使わされたということを詳細に示していることに注目してください。
So we can imagine the 12 apostles being divided into six pairs, each one going with the partner.
つまり十二使徒は六組に分けられ、それぞれパートナーとともに使わされたと思われます。
So they were not to go alone, nor were they to go as a whole group of 12, rather they were to go two by two.
一人ででもなく、十二人全員ででもなく、二人一組で行ったのです。
Now, this follows the Old Testament requirement of having at least two witnesses.
これは旧約聖書にある少なくとも二人の証人がいるということという条件にかなっています。
Now, Deuteronomy 19:15, it says there, a single witness shall not suffice against a person for any crime or for any wrong.In connection with any offense that he has committed, only on the evidence of two witnesses or of three witnesses shall a charge be established.
新明記19章15節にはこのようにあります。いかなる咎でも、いかなる罪でも、すべて人が犯した罪過は、一人の証人によって立証されてはならない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならない。
Now the law of Israel required the consistent and faithful testimony of at least two persons.
イスラエルの律法では少なくとも二人の一貫した忠実な証言を必要としました。
Now following that ancient principle, Jesus sends the apostles as his own witnesses two by two.
その古代の原則に従ってイエスはご自分の証人として使徒たちを二人ずつ使わされたのです。
And they were to proclaim Jesus and his preacher's message of faith and repentance and the good news of the kingdom.
彼らはイエスとその信仰と悔い改めのメッセージ、つまり御国の福音を述べ伝えるために使わされました。
In addition to thatJesus gave them authority over the unclean spirits.
加えてイエスは汚れた霊を制する権威をお授けになりました。
Now the word authority here includes the idea of having power.
ここでの権威という言葉には力を持つという意味が含まれています。
Now the apostles were not only given a message, but also the authority and power toauthenticate them as true messengers.
人たちには語るメッセージが与えられただけではなく、彼らが真のメッセンジャーであることを証明する権威と力が与えられたのです。
They will begin to do things that up until this point only Jesus has been able to do.
これまでイエスにしかできなかったことを彼らがし始めるのです。
And as we have seen earlier, this has been Jesus' plan.All along in calling these 12 disciples.
先に見たように、それは12人を任命したイエスのご計画でした。
So to answer the first question, what is the apostles' first mission?
ですから最初、弟子たちの最初のミッションとは何だったのでしょうか?
Their mission was to go proclaim Jesus and fully rely on God.
その問いへの答えは、イエスを述べ伝え、神に全面的に頼ることでした。
What we see in verses 8 to 11 are very specific instructions regarding their first assignment.
8節から11節にあるのは、最初のミッションに関する非常に具体的な指示です。
Jesus gives them detailed directions on how they should go about their mission.
彼らがどのように使命を果たすべきかについてイエスは詳細な指示を与えておられます。
There are two parts to it. The first deals with what they could bring in this missionary travel.
二つのことが指示されていますが、一つ目はこのミッションに向かうにあたり彼らが持っていくべきものについてでした。
Verses 8 to 9.
8節から9節にはこのようにあります。
He charged them to take nothing for their journey except a staff, no bread, no bag, no money in their belts, but to wear sandals and not put on two tunics.
そして旅のためには杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように、履物は履くように、しかし下着は二枚着ないようにと命じられた。
So they could only bring a walking staff, a pair of sandals,And one tunic or that's a coat.
つまり杖と履物と一枚の下着、まあ下着といっても本当の下着ではないですが、しか持っていけませんでした。
So they could only bring So this means they were going to walk a certain distance, but they're not expected to sleep outside, as to require another coat or for the cold night.
これはある程度の距離は歩くものの寒い夜には上着が必要なことから外で寝ることは想定されていなかったことを意味しています。
only one coat during the day would be enough.
昼間は下着1枚着るもの1枚で十分だからです。
and then they needed nothing else. No bread, no bag, no money, since it would be a short and temporary mission.
短い一時的なミッションの旅でしたので、他にはパンも袋も小銭もいりませんでした。
More importantly, Jesus expects the apostles will be provided for.
さらに重要なことは、使徒たちの必要が満たされることをイエスが期待しておられたということです。
And this connects to that second part, which instructs them where to go and how to deal with the Two kinds of responses that they will encounter.
このことは、人たちがどこへ行き、二通りの反応にどのように対応すべきかという二つ目の指示に従っています。
Verses 10 to 11.
10節から11節を読みします。
And he said to them, whenever you enter a house, stay there until you depart from there. And if any place will not receive you, and they will not listen to you, when you leave, shake off the dust that is on your feet as a testimony against them.
また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまりなさい。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくときに彼らに対する証言として、足の裏の塵を払い落としなさい。
So they would not need to bring food, money, or more protection for the night, because those will be provided for them in the village or in the town that they visit.
彼らは食べ物もお金も夜の備えも必要ありませんでした。それは訪れる町や村でそれらのものが備えられるからでした。
Just like the prophets of old, like Elijah and Elisha,They will be relying on the hospitality of some of those to whom they will be preaching God's message.
エリアやエリシャのような昔の預言者と同じく、神のメッセージを伝える相手のもてなしに頼るのです。
And so when a house welcomes them, implying acceptance and belief in their message, the apostles were instructed to stay there until their mission is done.
ある家で歓迎されれば、彼らのメッセージが受け入れられ信じられたことを意味し、人たちは自分たちのミッションが終わるまでそこに滞在するように指示されました。
That house will become like their base while fulfilling the mission in that place.
その家はその場所でミッションを果たす間、彼らの活動拠点となるわけです。
Now, but if a household rejects them, that means they would not.Receive them, they would not listen to their message. Jesus told them to leave.
けれども、その家の彼らが、その上の人たちが拒むならば、彼らのメッセージを受け入れず、耳を傾けないことを意味して、イエスはそこから立ち去るように言われました。
Jesus even told them, when you leave, shake off the dust that is on your feet as a testimony against them.
イエスはしかもこのように言っています。そこから出ていくときに彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。
This act symbolized that the apostles have done their part.
その行為は使徒たちが自分たちの役割を果たしたことを象徴しています。
Those people who reject them and their message will remain unclean and will remain under divine judgment.
人たちとそのメッセージを拒絶する人々は、汚れたままで神の裁きを受けることになるのだということです。
After that, the apostles should move on to the next house or even to the next village.
その後、人たちは次の家か次の村へと向かいます。
So this is how they were to conduct their first mission.
このようにして人たちは最初のミッションに出かけることになりました。
Now we may stop here and ask ourselves,Do these instructions also apply to us?
さてここでふとこのような指示は私たちにも当てはまるのだろうかと考えるかもしれません。
In one sense, they don't, since they were specifically given to only to the 12 apostles in their first century Palestine setting.
ある意味これらの指示は一世紀のパレスチナにおいて、十二使徒だけに特別に与えられたものですから、私たちには当てはまりません。
Now we don't need a walking staff when we travel by car or by train or by bike or even when we walk down the street.
車や電車や自転車で移動するときにはもちろん、道を歩くときであっても、杖を必要とするということは私たちはありません。
The instruction to wear only one coat instead of two does not really apply to us anymore in the same way.
上着を羽織らずに下着一枚で行きなさいという指示も私たちには当てはまりません。
In the society and culture that we live in, we cannot simply enter somebody's house and expect them to feed us and to let us stay for one night or more.
私たちが生きている社会と文化において、誰かの家に突然行って食事をもらって一晩以上泊めてもらうということを期待することもできません。
And yet, the timeless command to fully rely on God, especially in doing the mission He has given, that still applies to us.
ですが、神に全面的に頼りなさいという永遠の命令は、特に神が私たちにお与えになる使命を果たすためには、今でも私たちに当てはまります。
Our task is the same, to go and proclaim the gospel fully relying on God.
私たちの務めは同じです。神に全面的により頼みつつ、行って福音を述べ伝えることです。
First, we are to proclaim Jesus, his good news of salvation, his message of faith and repentance, and his kingdom.
まず私たちは、イエスを、救いの福音を、信仰と悔い改めのメッセージを、そして御国を述べ伝えなければなりません。
Have we proclaimed the gospel to our unbelieving family and friends and neighbors and coworkers and our classmates?
私たちは信仰を持たない家族、友人、隣人、同僚、同級生に福音を述べ伝えているでしょうか?
Have we shared the good news of Jesus to those who have not heard of it?
イエスの福音を知らない人たちに福音を伝えているでしょうか?
And when we do,Do we proclaim the message consistently, completely, and clearly?
またその時、一貫して完全に明確にそのメッセージを伝えているでしょうか?
The message given to us includes both the bad news of sin and rebellion and the good news of grace, mercy, and salvation.
私たちに託されたメッセージには、罪と反逆という悪い知らせと恵み、憐れみ、救いという良い知らせの両方が含まれています。
It includes both the reward of believing and repenting and the consequences of rejecting and remaining in unrepentant unbelief and sin.
また、信じて悔い改めることへの報いと、拒絶して不信仰と罪の中に留まることの結果の両方が含まれています。
While we do not have to shake off the dust from our feet anymore, we are expected to clearly lay out the Christian message for all to hear and to respond to.
足の裏の塵を払い落とす必要はありませんが、すべての人が聞いて応答できるよう、キリストのメッセージを明確に示すことが求められています。
Do we shy away from talking about condemnation and hell?
罪の宣告と地獄について語ることを避けていないでしょうか?
Are we somehow ashamed or scared to tell people that God will punish those who reject Him and remain as unrepentant sinners?
神を拒み、悔い改めない罪人のままでいる者を神が罰せられるということを伝えるのを恥じたり恐れたりしてはいないでしょうか?
Those who are not yet savedneed to hear about their present state and destiny, and we need to point them to Christ as the only way of redemption.
まだ救いに預かっていない人たちは、彼らが置かれている現状と向かう先について聞く必要があり、私たちは彼らに唯一の贖いの道としてキリストを示す必要があります。
Second, we who are also given a mission,Fully rely on God for His guidance, His provision, and His strength.
二つ目に、私たちも同じくミッションを与えられていて、神の導きと備えと力に全面的により頼むべきです。
And we also entrust the results to Him.
そしてその結果も神に委ねます。
And that's what we will see next.
それが次に見ることです。
So we see the mission has been given, the instructions are set,
ミッションが与えられて指示が出されました。
We proceed to ask our second question. How was the mission fulfilled?
二つ目の質問、ミッションはどのようにして果たされたのかを見ていきたいと思います。
The mission was fulfilled by the apostles through their simply trusting and obeying Jesus.
ミッションは使徒たちがただイエスを信頼し、イエスに従うことによって果たされました。
We read the simple description of this in verses 12 to 13.
12から13節にその簡単な説明があります。
So they went out and proclaimed that people should repent. And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them.
こうして12人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。
The apostles believed and trusted their master, Jesus.
人たちは彼らの主であるイエスを信じ、信頼していました。
They obeyed him and they went out.
主に従って出かけていきました。
They did what they were already equipped and commanded to do by their great teacher. They called people to repent. They cast out demons and they healed the sick.
偉大な先生によってすでに備えられ、命じられたこと。つまり、人々に悔い改めを解き、悪霊を追い出し、病人を癒したのです。
They proclaimed the name of Jesus and preached believe in him, since that is the only way the demons can be cast out and the sicknesses can be healed.
彼らはイエスの名を述べ伝え、イエスを信じるよう説きました。それが悪霊を追い出し、病を癒す唯一の方法だったからです。
What is new and amazing here in their fulfillment of their first mission is that they were able to do it without the bodily presence or the physical activity of Jesus himself.
この最初のミッションを果たす上で、新しい驚くべきことは、イエスが彼らと実際にいて、そばにいて助けることなしに、これらのことを行うことができたということです。
They completely trusted Jesus' word and power as they simply obeyed.
彼らは完全にイエスの言葉と力に信頼し、ただ従ったのです。
Now, like the apostles, we should trust our master Jesus and obey his commands.
人たちのように私たちも主イエスに信頼し、その命令に従うべきです。
Whether that is to love God above all things, to love our neighbor as ourselves, even to love our enemies and those who persecute us.
それが何よりも神を愛することであれ、隣人を自分自身のように愛することであれ、自分たちの敵や自分を迫害する者を愛することであっても。
Whether the command is to do the will of the Father, to lay up treasures in heaven, or to go and make disciples.
父の御心を行うことであれ、天に宝を蓄えることであれ、行って弟子を作ることであっても。
And these commands are not limited just to the four Gospels. Paul's and Peter's and James and John's, their commands are also God's and Christ's commands.
これらの命令は四つの福音書に見られるものだけではなく、パウロやペテロ、ヤコブやヨハネの命令も神とキリストの命令です。
Are we continually trusting the whole of God's word and obeying it?
私たちは常に神の御言葉全体を信頼し、それに従っているでしょうか?
Are we intentionally and actively pursuing faithful obedience in our lives?
人生において意図的に、また積極的に忠実で従順であろうとしているでしょうか?
More specifically, are we going out and fulfilling the mission Christ has given us as individual Christians and as a local church here in the city of Yokohama and in this nation of Japan?
キリストが私たちに与えてくださった使命をここ日本で、横浜で、一人のクリスチャンとして、また教会として果たしているでしょうか?
We must follow the example of the apostles here on how they fulfilled their first mission.
人たちがどのように最初のミッションを果たしたのか、私たちはその模範に従うべきです。
We must trust and obey Jesus.
信頼し、イエスに従わなければなりません。
Now we proceed to our third and last question. What was the impact of this mission?
最後に三つ目の問いである、ミッションがどのような影響を与えたのかについて見ていきます。
What was the apostles' first mission results?
弟子たちの最初のミッションの成果は何だったでしょうか?
Again, we read in verse 13.
再び13節を読みします。
And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them.
多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。
The impact of the mission is evidenced by people experiencing freedom and the name of Jesus being known.
ミッションの成果は人々が自由を経験しイエスの名が知られることによって証明されます。
Apostles, through their Christ-given message, authority, and power, were able to free people from the bondage of unclean spirits and illnesses.
キリストから与えられたメッセージ、権威、力によって、人たちは人々を汚れた霊や病から解放することができました。
Notice the emphasis here on many, in contrast to the few Jesus laid his hands on in Nazareth.
イエスがナザレで手を置かれたのは少数であったのに対して、ここでは大勢の人がそれに反応したということを注目してください。
We look back in the previous section where Jesus was described in verses 5 to 6.
その前の5節から6節でイエスについてどのように記されているのかを振り返ってみましょう。
He could do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief.
それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。
But here we see the apostles healing many, doing mighty work.
けれど、今日の箇所では、使徒たちが多くの人を癒し、力ある技をなしているのを見ることができます。
Now, this could never mean Jesus was becoming less powerful or somehow limited compared to his disciples.
これは決してイエスが弟子たちよりも力が弱くなったとか、何らかの制限を受けるようになったといったわけではありません。
It could only mean Jesus chooses to work through faith, only through faith, and not unbelief.
ただ不信仰ではなく信仰を通してのみ働かれることを選ばれたということでしかありません。
And the apostles certainly recognized this as they saw their mission results.
人たちは自分たちのミッションの成果を目の当たりにしてこのことを確かに認識しました。
It was still Jesus's own power manifested through them that delivered people from evil.
人々を悪から追い出したのは、彼らを通して表されたイエスご自身の力でした。
They knew it was because of Jesus and him they proclaimed.
彼らはそのことを知った上でイエスを述べ伝えたのです。
We know this for sure because the next verse to our passage, it reads, King Herod heard of it, for Jesus' name had become known.
それが確かにわかるのは次の節にこう書かれているからです。さて、イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。
The name of Jesus had become more famous as the result of the apostles casting out demons and healing the sick.
人たちが悪霊を追い出し、病を癒した結果、イエスの名はさらに知れ渡るようになりました。
The more people were liberated, the more Jesus' fame grew and his name spread.
人々が解放されるにつれ、イエスの名が高められ、その名が知れ渡っていきました。
And the apostles, they were used by God to bring about these results.
人たちはこうした結果をもたらすために神に用いられたのです。
How about us?
私たちはどうでしょうか?
Do we pray and do we seek the freedom of those around us from the slavery of sin and death?
自分の周りの人たちが罪と死の奴隷から解放されることを祈り求めているでしょうか?
When was the last time you were moved to compassion and into prayer for those who are lost spiritually?
霊的に失われた状態の人たちのために、憐れみと祈りへと最後に心が動かされたのはいつでしょうか?
When was the last time God used you to bring someone to salvation in Christ?
神があなたを用いて、最後に誰かをキリストの救いに導かれたのはいつだったでしょうか?
We must desire and seek the Lord for the redemption of our unsaved loved ones and be actively willing to be used by God for it.
私たちは救われていない愛する人の贖いを主に願い求め、その救いのために神に用いられることを望むべきです。
Ultimately, we want to glorify Jesus in our own mission.
結局のところ私たちは自分に与えられたミッションにおいてイエスに栄光を期したいのです。
Like the apostles, we have been given a very similar mission in a very similar way.
人たちと同じく私たちも同じような形で同じようなミッションを与えられています。
Matthew 28:18-20. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age.
マタイの福音書28章18節から20節にはこのようにあります。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
Our desire to make disciples is part of our desire to ultimately honor Christ and to spread the worship of His name.
弟子を作りたいという私たちの願いは、究極的にはキリストを讃え、キリストの御名を賛美することを広めたいという私たちの願いの一部です。
As we conclude today's message, we may come to think that this passage in Mark we looked at is mainly about the apostles or about disciples like us.
今日のメッセージを締めくくるにあたり、マルコの福音書のこの箇所は、主に使徒に関すること、そして私たちのような弟子に関することであると考えられるかもしれません。
Yes, it is the apostles' first mission.
もちろんこれは使徒たち最初のミッションでした。
But do not miss it.
ですが見逃さないでください。
The apostles' first mission ultimately points to Jesus. The one who gives, enables, empowers, and ensures the mission.
弟子たちの最初のミッションは結局のところイエスを、ミッションを与え、可能にし、力を与え、確実にされる方を指し示しています。
He is the Son of Man and the Son of God who possesses all authority and power.
イエスは人の子であり、すべての権威と力を持たれる神の子であります。
While this whole passage introduced a development in Jesus' ministry, giving a preview into the future body of Christ, the church, it remains all about Him.
この箇所全体が将来のイエスの体である教会を予告しながら、イエスのミニストリーがどのように展開していくのかを示しているものの、すべてイエスについてであるということに変わりはありません。
It was not the name of the apostles that became known. It was Jesus' name.
広く知られるようになったのは、弟子たちの名ではなく、イエスの名前でした。
The apostles did not preach about themselves.They called people to repentance and to believe in Jesus.
弟子たちは自分たちについて説教したのではなく、人々が悔い改めてイエスを信じるように呼びかけました。
They cast out demons and healed the sick by the authority and the power of Jesus' name.
イエスの御名の権威と力によって悪霊を追い出し、病人を癒しました。
They did not praise themselves.For such a great work, they knew perfectly well that this was not their own.
自分たちの力ではないことを重々承知していましたから、そのような偉大な働きを自画自賛したりしませんでした。
It all came through the power of their master, Jesus, who is himself God Almighty.
すべて全能の神でおられる、彼らの主であるイエスの力を通してなされたことでした。
If you could jump down all the way down to verse 30, we would read there.
30節にはこのようにあります。
Apostles returned to Jesus and told him all that they had done and taught.
さて、使徒たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと、 教えたことを残らずイエスに報告した。
Brothers and sisters, may we be like the apostles who always return to Jesus, always pointing ourselves and others to Him and bringing all the glory only to His name.
兄弟姉妹の皆さん、私たちもイエスのもとに戻った人たちのように、常にイエスのもとに戻り、常に自分自身と他者をイエスに向かわせ、すべての栄光をイエスの皆にのみ帰するものとなりますように。
And may we all do this until Christ returns.
キリストが再臨されるまで、私たち皆がそのようなものでありますように。
Let's pray.
お祈りいたします。
Father, we come to you and we thank you for your word. We thank you have opened our eyes to see what the apostles did and what you did through them. And may we follow their example of trusting and obeying you, Father. May we pray that your Holy Spirit apply this in our hearts and in our lives this week and in even the coming months and in the rest of our lives, Father. We commit the rest of our time to you. We pray this in Jesus' name. Amen.